知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所中核市移行推進課の尾関さんに、一宮市は中核市へ、第10回中核市になるとここが変わる福祉分野2について伺っていきます。尾関さん、一宮市は市政100周年を迎えます。令和3年4月に中核市に移行するんですよね。中核市というのは何ですか？
中核市とは、通常は県が行う仕事の多くを県に代わって行う規模の大きい都市のことです。現在全国で60の市が中核市となっていて、愛知県内では豊田市、豊橋市、岡崎市が中核市です。
中核市になると県が行っている仕事を市が代わりに行うことができるんですね。中核市になる条件を教えてください。
市の人口が20万人以上であることが条件となっています。一宮市の人口は現在約38万5千人ですので、この条件を満たしています。あとは法律の手続きを踏んで国の指定を受けると中核市になることができます。
そうなんですね。中核市になると何が変わるんですか？
県が行っていた仕事を市民に身近な市が直接行うことになりますので、より柔軟できめ細やかなサービスを提供できます。例えば今は家庭などから出るゴミについては市が、工場など事業者から出る産業廃棄物については県が指導しています。中核市になると両方とも市が直接指導できるようになりますので、不法投棄などの問題に素早く適切に対応することができます。
スピーディーに対応してもらえるのは嬉しいですね。
またこれまで県が行っていた事務について市独自の基準を設け、特色あるまちづくりを進めることができます。例えば屋外に設置する広告看板などの許可基準を市の条例で新たに定めることになりますが、この一宮の地域の街並みに配慮した内容となるよう検討を進めています。
そうなんですね。
さらに中核市になることで一番の大きな変化は、市が保健所を持つようになることです。これにより現在市の保健センターが行っている母子保健や成人保健のサービスに加えて、県の保健所が行っている感染症対策、食中毒対策などの専門的なサービスを一体的に提供できるようになります。今まで以上に子どもから高齢者までの健康づくりのための支援が充実し、市民の皆さんの健康と安全を守る体制が強化されます。
いいことがいっぱいですね。いくつか挙げていただきましたが、ここからは福祉の分野について詳しく伺っていきたいと思います。中核市になることによって福祉でのサービスの向上につながることはありますか？
はい。まず身体障害者手帳の交付がこれまでよりもスピードアップします。現在は市で申請を受け付けて書類を県に送り、県で審査して作った手帳をまた市が受け取って窓口で交付するという流れになっていますが、中核市になると市が全ての事務を一括して処理できるようになりますので、申請された方に手帳をお渡しするまでの期間が短くなります。これによって申請から交付まで2ヶ月程度かかっていたのが早くて3週間程度に短縮されると見込んでいます。さらに一宮市では独自の取り組みとして、福祉についてのさまざまな相談がワンストップで行える福祉総合相談窓口の開設に向けて準備を進めています。
その福祉総合相談窓口というのは具体的にはどのような窓口なんですか？
これまで福祉に関するご相談については、障害者に関すること、高齢者や介護に関すること、生活保護に関することなど 内容によって受け付ける課が分かれていて、市民の方が相談したい内容に応じてそれぞれの窓口に足を運んでいただく必要がありました。今回中核市の事務として精神障害・難病患者の方の相談も新たに取り扱うことになるのをきっかけに、それぞれの相談窓口を一箇所に集約することにしました。市民の方が一つの窓口でいろいろな内容の相談が気軽にできるようになりますので便利になります。
複数の相談があった場合、窓口が一つだとスムーズですよね。
そうですね。ご家庭によっては介護、障害、引きこもり、貧困といった問題を複雑に抱えておられる場合もありますので、まずは気軽に相談できる総合窓口を訪ねていただき、適切な支援につなげられるよう体制を整えていきたいと考えています。
その他に福祉の分野でどんなメリットがあるんですか？
はい、市民の皆さんが利用される保育所や障害福祉サービス、介護サービスの事業者などに対する許認可から指導・監査業務までを市が行うようになります。市が施設の運営状況を直接把握することで、福祉サービスの改善や質の向上につなげていくことができます。また福祉の幅広い分野にわたって調査・審議を行う専門性の高い機関として社会福祉審議会を新たに設置します。県が設置している審議会に比べると審議の対象エリアが一宮市内に限定されますので、市民の皆さんに身近な地域の課題について話し合い、福祉サービスに反映させることができます。
福祉サービスの改善や質の向上、たくさんのメリットがありますね。それでは最後にメッセージをお願いします。
中核市になるとどんなことが変わるのかについて、福祉の分野を中心にご紹介させていただきましたが、詳しい情報は市のウェブサイトにも掲載していますので、ぜひご覧ください。現在、市政施行100周年となる2021年4月の中核市移行に向けて着実に準備を進めていますが、中核市になること自体がゴールではありません。中核市移行を新しい街づくりのスタートとして、市民の皆さんにとってより良い一宮市になるよう努めてまいりますので、今後ともご理解ご協力をお願いいたします。
尾関さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日尾関さんにお話しいただきました。一宮市は中核市へ、第10回中核市になるとここが変わる福祉分野については、広報一宮4月号18ページに記載されています。お問い合わせは中核市移行推進課、電話 0586-857003 0586-857003 です。それではここで一曲お送りします。一宮出身のシンガーソングライター、青井美希で I wanna。 I wanna know、 I wanna change、 I wanna think、 ho ho ho、I wanna go, I wanna know。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。市内若手農業者の交流の場、尾張一宮 4H クラブ員を募集についてのご案内です。一宮市の農業の発展を目指し、若手農業者が情報交換や交流をして農業経営や知識技法の研究などに取り組んでいます。おおむね20歳から39歳の市内農業者が対象です。申し込みは本庁舎農業振興課で受け付けます。お問い合わせは農業振興課電話 0586-28-9136 0586-28-9136 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。
それでは最後に、市民意見提出制度、4月に特定個人情報保護評価書を公表についてのご案内です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。市では4月に特定個人情報保護評価書を公表しました。社会保障、税番号、マイナンバー制度による個人情報の漏洩などが発生するリスクを分析した評価書です。素案への意見を募集したところ、3件の意見がありました。評価書は市ウェブサイト、市役所本庁舎1階、備災木曽川庁舎1階の市資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせは行政課電話 0586-28-8956 0586-28-8956 です。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。